間の命に入るために何をすべきか、罪の除去について学ぶ話、大城尽くし。子供の話、お腹の赤ちゃんのお話、新城八千
代。はい、皆さんおはようございます。今日は可愛い子を連れてきました。じゃじゃん、見える？見えない？ほら名前はめいめいちゃんと言います。めいめいちゃんはまだ生まれたばっかりです。こうやって気持ちよさそうに眠ってますけど、実は赤ちゃんってね、結構大変なんです。何が大変かって、生まれた途端におっぱいも飲まないといけないし、自分で息もしないといけません。もし水に沈んじゃったりでもしたら、すぐに溺れてしまいます。でも不思議だと思いませんか？昨日まではお母さんのお腹の中の羊水っていうお水の中に赤ちゃんはいました。お腹の中では水の中にいるのに、どうして溺れないのかな。ご飯も食べてないけど、どうやってここまで大きくなったのかな。実は赤ちゃんは必要な酸素、そして栄養を毎日お母さんからもらっていました。このお母さんの血の中にたくさんの酸素や栄養がいっぱい入ってたんですね。ちょっとめいめいちゃんを見て。皆さん、これは何だかわかりますか？これね、昨日の夜作ったんだけど。これは胎盤。聞いたことある？胎盤。ない。これはへその緒って言います。これはね、どんな仕組みかって言うと、スライドお願いします。あんな感じで、ほら、胎盤っていうのは、この子宮っていうお母さんのお腹の中に赤ちゃんの、このお部屋になってるところがあるんですね。そこに、この、ペタッというふうに、こう、くっついてるんですね。これが胎盤。そして、そこから、このホースのようにつながっているへその、そしてこの先は赤ちゃんのおへそにつながっています。で、このへその緒には赤ちゃんの血が流れてるんですね。で、この胎盤には赤ちゃんの血も流れてくるし、そしてお母さんのお腹にくっついているから、お母さんの血も流れてきます。だけど、お母さんと赤ちゃんの血管っていうのはつながってないんですね。じゃあ、どうやってこの酸素や栄養、お母さんから赤ちゃんに行くんでしょうか？それはね、この赤ちゃんの血管もお母さんの血管も胎盤の中でぎっしりと絡み合っています。そして、この、血管同士の間でフィルターみたいなものがあって、そこを通して酸素や栄養がいってるんですね。よく血のつながりっていう言葉を聞きますけど、これお母さんの血が赤ちゃんに流れてるような気がするけど、実はお母さんの血は赤ちゃんには行かないようになってるんですね。で、もしお母さんの血の中に悪いものが混ざってる時には、このフィルターが逆に活かせないように、なっています。それでほとんどの悪いものはね、赤ちゃんには行かないような、そんな仕組みにできてるんですね。この胎盤と、このへその緒のおかげで、赤ちゃんは10ヶ月間、必要なもの、大きくなるために必要なものを全部受け取ってきました。ここに、これハートがあるんですけど、ここにね、針の先に、で、穴を開けたんだけど、もう見えないかな。この針の先の穴、この大きさが私たちの一番最初の大きさ、受精卵って言うんだけど、この大きさです。最初はこの針の穴ぐらいのちっちゃい大きさだったのが、このめいめいちゃんぐらい、ね、10ヶ月の間に大きくなることができたんですね。もう一つ、赤ちゃんがお腹にいる間に、うんちとかおしっこみたいな、こういう体から出てくるゴミみたいなものがあります。これを老廃物って言います。 もし赤ちゃんがお腹の中でうんちしちゃったら、この赤ちゃんが浮かんでるこの羊水の中はうんちだらけになっちゃうでしょ。大変なことになります。だから赤ちゃんはお腹の中ではうんちをしません。じゃあこのゴミは一体どこに行くと思いますか。実はこのゴミはへその緒を通って、そして胎盤に行って、今度はこの胎盤からお母さんの方に、行くんですね。赤ちゃんは自分でこのゴミを処理することはできません。お母さんの体が赤ちゃんのいらないものを全部引き受けて、そして処理してくれるから、お腹の中はいつも暖かくて綺麗で、そして居心地よくいられるんですね。そのためにはこのへその緒と胎盤が絶対に欠かせません。これがないとお母さんと赤ちゃんがつながることができないからです。実は私たちの心の中も罪というゴミで真っ黒に汚れています。赤ちゃんの場合はこのゴミは全部お母さんに渡してきれいにしてもらいました。でもお母さんと赤ちゃんの血管はつながっていないのに、どうやってゴミを渡したかって言ったら、この胎盤とへその緒のおかげでした。じゃあ私たちはこの真っ黒な心をどうしたらいいでしょうか。そしてこの心の中の罪をどうやってきれいにしたらいいでしょうか。清い神様と罪人の私たちはつながることはできません。一体どうやって神様とつながることができるのでしょうか。一つ御言葉を読みたいと思います。第一テモテ2章の5節6節一緒に読んでみましょうか。3、はい。神は唯一であり、神と人との間の中保者もただ一人であって、それは人なるキリストイエスである。彼はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられたっていうふうにあります。イエス様がこのへその緒と胎盤のように天のお父様と私たちの間に入ってつなげてくださいました。イエス様は私たちを救うためにご自分の命と引き換えに十字架にかかって、私たちの罪を全部引き受けてくださって、あなたを許してあげよう、あなたの心をきれいにしてあげよう、そんな風に言ってくださってるんですね。今もイエス様は天の至聖所で天のお父様と私たちの間に入って、神様と私たちを一つにしてくださろうとしています。私たちに永遠の命を与えよう、そして一緒に天国に行ってずっと私たちと一緒に住んでくださる、そんな風に神様は願っておられます。ご自分の命を捨ててまでも私たちを愛してくださっている神様に、そして世の終わりまでいつもあなた方と共に いると言ってくださっている私たちの中保者イエス様に、いつも感謝して従っていきたいと思います。これでお話を終わります。静かにお席に戻ってください。
皆さん、おはようございます。素晴らしいメッセージを感謝いたします。神様のなさる技は本当に神秘的ですね。本当に素晴らしいですね。今日はこの永遠の命に入るために何をすべきかということで、またその中で修法にも載せてありますが、本章は罪の除去について学んでいきたいと思います。私ごときではほんの初歩のことしか理解できない奥深い テーマだと思います。またこの短い時間では本の表面を見ることしかできないと思います。イエス様は今天の至聖所で私たちのために取りなしをしておられますよね。各時代の大総統の下巻の228ページに罪についての唯一の定義は神の御言葉のうちに与えられている定義である。それは罪は不法であるということである。すなわち罪は神の統治の基礎である愛という大法則と戦っている原則が外に現れた結果であるとあります。そして同じく241ページにはしかしキリストが地上に下って苦難と死を受けられたのはただ人類の贖いを成し遂げるためではなかだけではなかった。キリストは律法を大いなるものとしこれを公益あるものとするために来られたのである。この世界の住民が律法を正しく認識するようにするだけでなく神の律法が不変なものであることを宇宙の全世界に対して証明するためであった。律法の要求が廃止できるものであったら神の御子は罪を贖うためにご自分の命を捧げられる必要はなかったのである。キリストの死は律法が不変であることを証明している。罪人を救うために父と御子が限りない愛に迫られて払われた犠牲この贖いの計画以外に方法はなかった。は公義と憐れみが神の律法と統治の基礎であることを全宇宙の前に証明しているとあります。今こうして裁きが今天で始まっているということですよね。1844年よりね。そしてやがて生きている私たちの番が来るということが私たちは研究して分かっていますよね。大総統の下巻の241から242ページに罪の根絶というところがあります。審判が最終的に執行されるとき罪の理由は存在しないことが明らかになる。全地の審判者がサタンに向かってあなたはなぜ私に背き私の国の民を奪ったのかと聞き正されるとき悪の創始者であるサタンは何の言い訳もできない。どの口も閉じられ反逆者の全軍は言葉もないのである。カルバリーの十字架は律法が不変なものであることを宣言しているとともに罪の値は死であることを宇宙に宣言している。すべてが終わったとの救い主の臨終の叫びによってサタンに対する弔いの鐘が鳴らされた。長い間継続されてきた大総統はここに決定し悪の最終的な根絶が確実となった。神の御子は死の力を持つ者すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼすために自ら墓の門をくぐられた。ルシファーは自分が高い地位に上りたいと望みからとの望みから私は天に上り私の王座を高く神の星の上に置き糸高き者のようになろうと言ったのであったが神はこう宣言しておられる。私はあなたを地の上の灰と知った。あなたは永遠に失せ果てる。万軍の主は言われる。見よ、炉のように燃える火が来る。その時すべて高ぶる者と悪を行う者とは藁のようになる。その来る日は彼らを焼き尽くして根も枝も残さない。 全宇宙は罪の性質とその結果について証人となるであろう。罪を徹底的に根絶することは世の初めだったら天使を恐れさせ神の栄を汚したことであろうが、今では神の御心を行うことを喜び、心の内に神の掟を持っている全宇宙の前に神の愛を立証し、その御栄を確立するものとなる。もはや悪は再び現れてこない。患難重ねて怒らじと聖書には言われている。サタンが束縛の首輝きであると非難してきた神の律法は自由の律法として尊ばれる。試練を通して通り越してきた被造物は計り知れない愛と限りない知恵のお方として、そのご品性をが自分たちの前に十分に表された神に対し忠誠を翻すようなことはもう二度とないのであるとあります。天国でこの罪が除去された後にですね、このこういうこと書いてありますね。ただ一つの印があると言っていますね。思い出させるものがただ一つある。我々の救い主は永遠に十字架の傷跡をとどめられるのである。主の傷ついた御頭に、その脇腹に、その手と足に、罪の残酷な仕業の唯一の跡がある。預言者ハバクは栄光のキリストを見て、その光は彼の手からほとばしる。かしこにその力を隠すと言っているのいる。ハバク 3-4。 人類を神に和らがせる真紅の血潮がほとばしり出た。主の突き通された脇腹、そこに救い主の栄光があり、そこに主の力が隠れている。主は贖いの犠牲によって救いを施す力あるお方となられたので、神の憐れみを侮った者たちに対しては強い態度で裁きを執行されたのである。救い主の屈辱の印こそは救い主の最高の栄誉であり、カルバリーの傷跡は永遠にわたって主の賛美を示し、主の力を宣言するとあります。ここにこの家がありますけど、この家のこのイエス様の手にですね、この家をもっと拡大してみるとね、そこにこの十字架の釘の跡があるんですね。この画家もやっぱりこの大草等に書かれていることを理解して書かれたんでしょうね。やっぱりセブンスでアドベンチストなんでしょうね。多分ハリー・アンダーソンでしょうかね、この絵を描かれたのはね。ただ一つの印、羊の群れの櫓、シオンの娘の山よ、以前の主権はあなたに返ってくる。炎の剣によってアダムとエヴァがエデンから締め出されて以来、生徒たちが待ち焦がれていたところの神につける者が全く贖われる時が来た。もともと人にその王国として与えられたのに、サタンの手に売り渡され、長い間強力な敵に占領されてきた地が大いなる贖いの計画によって再び戻されたのである。罪によって失われた一切のものは回復された。天を創造された主、すなわち神であって、また地をも作りなし、これを固くし、いたずらにこれを創造されず、これを人の住処に作られた主はこう言われる。地上が贖われた者たちの永遠の住処となるとき、地を創造されたときの神の最初の目的が達成される。正しい者は国を継ぎ、とこしえにその中に住むことができる。この 修法に霊感の言葉、載せていますけどね、各時代の羅宗と下巻の393ページに金は火で練られるというところですね。彼らは彼らの多くの罪をこれまで悔い改めたことを指し示して、神の前で彼らの心を悩まし、私の保護に頼って私と和らげをなせ、私と和らげをなせという救い主の約束を恋い求める。彼らの信仰は祈りが直ちに答えられないからといってなくなってしまわない。激しい不安、恐怖、苦悩に苦しみながらも彼らは祈り求めることをやめない。彼らはヤコブが天使を捕まえたように神の力を捉える。そして私を祝福してくだされないならあなたを去らせませんと彼らの心の中で叫ぶのである。もしヤコブが欺瞞によって長子の特権を得た罪をあらかじめ悔い改めていなかったならば、神は彼の祈りを聞き、憐れみ深く彼の命を保つことをなさらなかったであろう。そのように悩みの時においても、神の民は恐怖と苦悩に苛まれている時、まだ告白していない罪を思い出すならば、彼らは圧倒されてしまうことであろう。絶望が彼らの信仰を断ち切り、彼らは神に救いを求める確信が持てなくなることであろう。しかし彼らは自分たちが無価値なことを深く感じてはいるが、告白すべき罪を隠してはいない。彼らの罪は前もって裁かれて消し去られている。彼らは罪を思い出すことができない。素晴らしいですね。このもう罪を思い出すことができないということなんですね。もう私たちこの地上にねいてね、本当にもうこの地球上はもう罪で溢れていますよね。人間だけじゃなくてね、この世界界も自然界もね、この虫から何からね、ゴキブリから何からも本当に罪の世界ですけど、まあマークさんがおっしゃっていましたけどね、カリフォルニア沖縄みたいに虫がいないって話していましたね。本当に、まあね、こういった害虫がいない、そういったものもみんなもうきれいに処理されて、この罪のものを全くもう思い出すことができなくなるということでしょうね。勝って準備するのは今と言っていますね。勝ってなかったほどの悩みの時が間もなく我々の前に展開する。それだから我々には一つの経験、今我々が持っておらず、また多くのものが怠けて持とうとしない経験が必要なのである。現実の困難というものは助走したほどではないということがしばしばある。しかし我々の前にある危険の場合、危機の場合はそうではない。どんなに生々しい描写をしても、この試練の激しさには到底及ばない。この試練の時に人間は皆自分で神の前に立たなければならない。主なる神は言われる。私は生きている。たとえノア、ダニエル、ヨブがそこにいても、彼らはその息子娘を救うことができない。ただその義によって自分の命を救い得るのみであると。今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があると、サタンはそれを用いて誘惑の力を表す。しかしキリストはご自身について、この世の君が来る、だが彼は私に対して何の力もないと宣言された。サタンは神の子の中に 彼に勝利を得させる何の隙も見つけることができなかった。神の御子は天父の戒めを守られ、そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪が彼の中にはなかった。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのであると、まあ、イエス様は私たちの模範と言われていますので、私たちもこうならないといけないというんですね。そして次の、我々がキリストの贖罪の地を信じることによって罪を捨てなければならないのは、この現世においてであるとということなんですね。これ非常に重要ですね。贖罪の地を私たちは信じないといけないということなんですね。そしてこの下から3行目ぐらい、我々の品性を天の方に形作るために、神が用いられる手段に我々は協力しなければならない。このことを怠ったり遅らせたりする者は必ず魂を恐ろしい危険にさらすことになるのであるとありますね。まあ、今までちょっと証しの書から見てきました。次は現代の真理の本から、金城先生たちがね、一生懸命この伝道なさったこの現代の真理の本からですね、今度罪の除去について焦点を当てていきましょう。現代の真理の24ページに、それゆえ後の雨は至聖所の祝福であり、我々が必要な備えをし、生ける者の裁きに出頭し、最後の贖いを受けるとき、後の雨は降るのである。そのとき罪は主の御前から慰めの時が来て除去されるのであるとあります。24ページには、大いなる叫びの期間中に改心する人々は同じく生ける者の裁きに入り、罪の除去を受け、後の雨のバブテスマによって印を受ける、受けは間違っていますけど、受けるのである。これは大いなる贖いの日であり、我々の弁護者は父なる神の御前に中保者として嘆願しておられ、自分を自己義人の衣で包む代わりに、我々は日々に自ら神の御前にへり下り、自分自身の個々の罪を告白し、罪の許しを求め、そして神の御姿を反映するために我々の魂を備える働きにおいて、キリストと協力するものとなるべきである。もし我々が天の至聖所に、天の聖所に入り、恐れおののいて自分の救いの達成に努めるためにキリストに結びついていないならば、我々は聖所の計りで計られ、足りないものと宣言されるであろう。我々は贖いの日に生存しており、民の罪から聖所を清めるキリストの働きに調和して働かなければならない。我々は信仰によって天の聖所で働いておられる我々の大祭司を見るところの、大祭司を見るところの働きを人々の前に今示さなければならない。天の法廷の働きにイエスと一致しない人々、またすべての汚れから魂の宮を清めないところの人々は神の敵に加担しているものであるとあります。キリストは民の罪から天の宮を清めておられる。それで我々は地上でその道徳的汚れから魂の宮を清めることに彼と調和して働かなくてはならないとあります。の20ページには、審判の霊と滅亡の霊 焼き尽くす霊禁定薬ですねが神の民に彼の生涯の罪深さを十分に意識させる。彼らの罪を前もって告白し捨て去った者だけが王になる。古いと苦悩の経験に耐えることができる。ここ重要ですね。前もって告白、この彼らの罪を前もって告白して捨て去らないといけないんですね。その民が砕けた杭板を持つとき、イエスは裁きで彼らの名を取り上げ、彼らのために最後の贖いをなさるのである。続けてヨシアと天使の記述を読んでみよう。神の民が神の前で心を悩まし、心が純潔になることを嘆願するとき、彼の汚れた衣を脱がせなさいという命令が出される。そして見よ、私はあなたの罪を取り除いた、あなたに再服を着せよという励ましの言葉が語られる。キリストの義という染みのない衣が試練と誘惑に耐えた忠実な神の民に着せられる。蔑まれた残りの民は栄光の衣を着せられ、世俗の腐敗に二度と汚されることはないのであるとあります。彼らの名は子羊の命の書に書き留められて、各時代の忠実なものの中に加えられるのである。サタンが告発をしていた時、目には見えないが聖天使たちがあちこち行き巡って、忠実な人々に生ける神の印をしていた。このように裁きの目的が単にキリストに従うことを告白した者の生涯を調査して永遠の命を受けるにふさわしいかどうかを見るばかりでなく、キリストは裁きにおいて彼の民のために最後の贖いをなさり、彼らの罪を取り去ってくださることが理解できるのである。キリストはその民を永遠に救われ、彼らに生ける神の印が押されることによって裁きを通して勝利が獲得されるのであるが、そのことが次の霊感の言葉に述べられている。彼は義をもってあなたの民を裁き、公平をもってあなたの貧しい者を裁くように。彼は民の貧しい者の訴えを弁護し、乏しい者に救いを与え、教えてあげる者を打ち砕くように。詩編72-2、22-4節。しかし審判が行われ、彼の罪の人の主権は奪われて永遠に滅び絶やされ、この日にあなた方のために、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前にもろもろの罪が清められるからである。私こそ私自身のためにあなた方の咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めないとありますね。主は言われる。その日その時に、まあ、イスラエルの咎を探しても、これ贖いの日のことですね、探しても見当たらず、ユダの罪を探してもない。それは私が残しておく人々を許すからである。大いなる最後の報いの日に、この時に真に悔い改めたすべてのものの罪はキリストの贖罪の血によって天の書物から消される。こうして聖書から罪の記録が除かれる、清められるのである。もはや思い出すことも心に浮かぶこともなくなるようにと。人類の曙の上巻の422ページにも同じことが書いてるんですね。大曹統下巻のさっき見ました393ページにも、この、もはや罪を思い出すことに心に浮かぶことがないと言ってるんですね。だからその前もってしないといけないことがあるわけですね。私たちがね、前もって悔い改めて告白してイエス様のもとへ届けないといけない。一度清められた以上、もはや罪の自覚がなくなるのである。キリストは一つの捧げ物によって 清められた者たちを永遠に全うされたのである。彼らの罪は前もって裁かれて消し去られている。彼らは罪を思い出すことができないとありますね。これもね、で現代の真理の終わりの方に、それゆえ死聖所におけるイエスの特別な奉仕によって永遠の完全、すなわち恵みの完全の御業が、その最後の取りなしによって恵みを受けるにふさわしい人々に与えられるのである。神はその民が彼らの罪を捨て去り、御前に魂を悩ますようにと聖女に召しておられる。その時キリストは裁きにおいて彼らの名を取り上げ、彼らのために神の御前に立って最後の贖いをなさるのである。そこで記録、すなわち彼らの性質から悪の知識を除去し、彼らに完全な罪なき因が与えられるのであるとあります。このチャートなんですけど、これは金城先生が、作成したチャートを借用させてもらいました。金城先生が本当はね、説明したら一番分かりやすいんでしょうけどね、分かりやすく金城先生、素晴らしいこのチャートをね、金城先生は作っておられますよね。この日ごとの奉仕では罪人が、そしてステップとして子羊の血、そして子羊の肉、祭司、聖女、罪が聖女に移されるというステップですね。またそして年ごとの奉仕では聖女から、聖女が清められる罪の除去ということで、主のヤギ、血、大祭司、スケープゴート、この罪はすべてこの忘却の地に持っていかれるという、追いやられるということですね。罪が聖女から移されるということですね。そしてこれはね、金城先生本当にきれいにまとめておられますね。外庭聖女、私聖女、祭壇、旋盤、食台、盤の机、講壇、こういったが、これはまあ地上の、これは家ですけど、天でもこういったこの本物が天にはあるわけですよね。もう金城先生、金城先生が説明した方が一番いいんですけどね。こうして内なる人、その人、罪の性質のことがね、罪なきアダム、改心しない人、そして復活したキリスト、この赤いのは逮捕した状態で、この白いは完全な状態、そして黒いのは罪深い状態と、この外なる人と内なる人というのを説明していますね。ちょっと見ていきましょうね。罪なきアダム、復活のキリスト、そして栄華された聖徒と、このように金城先生作っておりますね。そして聖来の人、地上のキリスト、悔い改めた人、印された人々とありますね。そしてキリストの性質は、罪なきキリストの性質は神聖と人聖で、地上におけるキリストの状態は、まあ、こういう状態だったということですよね。で、なぜ聖霊によって生まれたからと、神聖と人生が結合して自分に頼らず天父に全く信頼した。罪を犯す前のアダム、復活のキリスト、栄華される聖徒、悔い改めない罪人、真ん中の方ですけど、こういう状態なんですね。地上におけるキリストはこうして真っ白だったんですね。中の方が、外は赤いですけどね。悔い改めた罪人、義人と聖家、そして印された人々、まあ、完全な状態と。そして、まあ、天から再臨をお迎えして来られるということですよね。で、私たちもこのようにイエス様のようになるということですよね。で、恩恵期間はもうやがて終わると言われていますよね。すべての人生 財産を持って、まあ、生まれてくると、まあ、こうして恩恵期間の終了、これ、まあ、詳しく見ることできないんですけどね、こういう状態でこの今天の使者場においてイエス様が取りなしをしておられるということですよね。最後で5番目にこの最後の贖いで、4番目でこの悔い改めて告白すると、この良心が現れて平安、そして義であり同時に不義の状態の自我との戦いがあると。そして5番目に最後の贖い、罪の除去、この天と心の記録が消される、諸々の罪から清められる、後の雨、神の印、そしてが品性完成、なお品性発達は続く、神の栄光、品性、律法を擁護するということですね。はい、これも同じようなことで言っていますね。もう飛ばしていきましょうね。で、やがてまた私たちは中保者なしで立たないと、御前で立たないといけないと言われていますよね。そして、まあ、贖罪のステップがこのようにね、日ごとの経験、調査、審判、最後の贖いというようにね、でこの上の黄色い方ですけど、大総統下巻の396から397のイエスの中に罪がなかった、これが悩みの時を耐え抜く人々のうちにならなければなければならない状態であるということですね。これまた後でまた詳しくね、読まれてください。金城先生から見せてもらってくださいね。スタディバイブルの旧約の816ページに、私たちは神がご覧になるように自分の生活を見るだろう。スタディバイブルのね、816、旧約のね、詩編90の8の預言者の仲介です。エレン・ホワイトの仲介ですね。私たちは神がご覧になるように自分の生活を見るだろう。イエスの美、善、慈しみ、そして愛を瞑想すると、知的または道徳的な力が強まり、キリストの技を行い従順な子となるように、心の訓練を続け、次のような問いをするのが習慣となるであろう。これは主の道だろうか。イエスは私がこうするのを喜ばれるだろうか。これは自分を喜ばすことになるのだろうか。それともイエスを喜ばすことになるのだろうか。それから誰もが次の主の御言葉を思い出す。あなたは我らの隠れた罪を顔の光の中に置かれました。イエスを喜ばせたければ多くの者はその思いと行いの傾向を決定的に変える必要がある。神は嘆きという光で罪を見ることがおできになるが、我々はそのように自分の罪を見ることは滅多にない。多くの者は罪の道をたどるのが習慣になっており、サタンの力の影響を受け、心は堅くなになっている。また彼らの思いは悪い感化の虜になっている。だがサタンの誘惑に対抗して、自分の心を神の力と恵みのうちに置くと、頭脳は明晰になり、神の霊に影響されて、心と良心は鋭敏になり、罪がありのままに恐ろしく罪深く見えてくる。その時こそ隠れた罪が明らかに見えてくるのである。彼らは罪を神に告白し、悔い改めて罪を恥じるようになる。神はそれらを御顔の光から取り除き、背後に投げ捨てておしまいになると。素晴らしいですね。この自分の心を神の力と、上のこのサタンの誘惑に対抗して、自分の心を神の力と恵みのうちに置くと、頭脳も明晰になって、神の霊に影響されて、心と良心は鋭敏になり、罪があまりにも恐ろしくて なってくるということですね。そうして神に罪を告白して、 悔い改めで恥じるように変わっていくんですね。私よく名護でですね、水買いに、純水の水を買いに行くんですけどね、そのウォーターストアという店があってね、そこで見かけたんですがね、このシルバー川柳というのがいつも向こうに掲げてるんですよね、このウォーターストアの、ね、これ大事、あれも大事と、ゴミの山、面白いなと思いましたとあったんですね。これ大事、あれも大事と、ゴミの山、本当に大事なものは何か考えさせられます。ついにはゴミで渦まってしまい、ニッチもサッチもいかなくなってしまう。ゴミは正しい方法で捨てなくてはならない。そうしなければいつまでも残ってしまう。罪も一緒ではないかと思います。ゴミの山が罪の山に見えてしまいます、ね、罪とゴミはちょっと一文字違いで感じがしますよね。で、この多くのものは、そんなに多くのものはいらないと言うんですね、イエス様はね。一つだけであると言われましたよね。この、マリアとマルタのところでね、各時代希望の第二巻の335ページからね、キリストは素晴らしい教訓をお与えになるとき、マリアは経験で熱心な聞き手となって、その足元に座った。ある時、マルタは食事の支度の苦労に困った挙句、キリストの身元へ行き、主よ、妹が私だけに接待をさせているのを、何とも思いになりませんか。私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいと言った。それはキリストが初めてベテネに来られた時であった。救い主と弟子たちは、エリコから徒歩で骨の折れる旅をしてこられた。マルタは彼らの疲れをねぎらうことに心を奪われ、その熱心さのあまりお客に対する当然の礼儀を忘れた。イエスは穏やかな忍耐強い言葉で、マルタよ、マルタよ、あなたは多くのことに心を配って思い患っている。しかしなくてはならないものは多くはない。いや、一つだけである。マリアはその良い方を選んだのだ。そしてそれは彼女から取り去ってはならないものであると言われた。マリアは救い主の口のから出る尊い御言葉、彼女にとっては地上のどんな高価な宝石よりも尊い御言葉を心に蓄えていたのだった。マルタにとって必要な一つのものは、落ち着いた信心深い精神、未来の永遠の命について知りたいというもっと強い熱望、霊的進歩に必要な徳であったと。彼女は過ぎ去ってしまうものに対する関心よりも永遠に続くものに対する関心の方が必要だった。イエスはご自分の子らに救いに至る知恵を与える知識を得る、あらゆる機会をつかむように教えと望まれる。キリストの御業には注意深い精神的な働きが必要である。マルタのような人たちが熱心に宗教活動をする広い分野がある。しかし彼らをまずマリアと一緒にイエスの足元に座らせなさい。勉強と、勤勉と、敏足と、精力と、キリストの恵みによって清めなさい。その時、そのような生活は告白されることのない善の力となるのであるとありますね。もう時間がありませんので、もう飛ばしますけど。立法と信仰の関係というところですね。人間を神の立法の原則に調和させることによって神と和解させるのは改心と清めの働きであるとありますね。そしてまあしかし神は人間が神と和解することができるようにその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。人間はキリストの功績によって創造主との調和を回復することができるのである。彼の心は神の恵みによって新しくされなければならない。彼は上からの新しい命を受けなければならない。この変化が神聖であるとありますね。 神と和解する第一歩は罪を認めることである。罪は不法である。これが罪の定義ですね。立法によっては罪の自覚が生じるのみであると。自分の罪を悟るためには、罪人は自分の品性を神の義の偉大な標準によって吟味しなければならない。それは正しい品性の完全さを示して、罪人に自分の品性の欠陥を発見させるのであるとあります。そして立法は人間に罪を示すが、救いは与えないと言っていますね。まあ、結論としてスタディもう終わりますけれど、スタディバイブルの530ページから531ページのペテロ第二の手紙のこのエレン・ホワイトの仲介ですね。神の仲介に、神の性質に預かるもの、我々はキリストを学ばなければならない。我々は贖われた人々にとってキリストはどういうお方であるかを知らなければならない。我々は彼を信じる信仰によって神のご性質に預かるものとなり、世にある欲のために滅びることを免れることは我々の特権であるということを悟らなければならない。その時我々は全ての罪、品性、全ての欠陥から清められる。我々は罪深い傾向を一つも持ち続ける必要はないとありますね。だから彼をイエス様を信じる信仰によってできるといいんですね。で、ここに、まあ、陶器師のもうね、クリスチャンの生涯は日ごとの屈服と服従、そして継続的勝利の生涯であると。そして彼らが学ぶべき教訓は屈服という教訓であると。自我が、下から2行目の自我が神の意志に屈服すれば、陶器師の手が形の良い器を作り出してやろうと。だから私たちは全くもうイエス様に任せるしかないんですね。もう自我が出てきてはもう いけないんですね。もう本当にもう神様の全て、全的も献身。こうして現代の真理の150から156ページのこのアンダーライン引いたところに、我々の罪が前もって裁きの座に行き、それが消されるように今こそ罪を告白して罪から離れる時であると。これは今こそ肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れて清くなる時であるとありますね。祈祷集読み物の1908年に書かれておりますね。はい、じゃあ今日は、罪の除去をするには、今天で聖女で取りなしておられるイエス様のもとへ、私たちが聖霊によって示される罪を一つ一つ悔い改め告白し届けないといけないし、また我々の素晴らしいこのキリストへの道へというこのね、本が私たちに与えられていますね。これキリストのポケット版は私はもういつも持ち歩いて何回も何回も読んでいてですね、オデットさんでしたかね、これは死聖女のステップだよと言ってましたね。死聖女の悔い改め、このここにこの神の愛、キリストへの必要、悔い改め、告白、献身、信仰、弟子としての証拠、成長、人生と活動、神についての知識、祈りの特権、疑いをいかにすべきか、主にある喜びと、聖女、死聖女のことが、このキリストへの道には、悔い改めの仕方、告白の仕方、それがこれに詳しく書かれているんですね。本当に私たちは感謝ですね。それでは、終わりの賛美歌。契約の虹の22番でしたか。金城先生が、ね、作詞なさった曲ですよね。天津死聖女の、じゃあお立ちして賛美いたし。 天にいらっしゃいます父なる神様、今日は天の至聖所でまたイエス様が中をしておられて取りなしておられる罪の除去について、ほんのわずかですけど見てきました。本当に深いこの学びを私たちはほんのわずかしか理解できておりません。どうぞご聖霊の導き助けによって、この今の恵みの期間にご聖霊の神様が示してくださる罪を一つ一つ正しく悔い改め告白し、イエス様のものをもとへ届けていけるように日々導いてください。そして罪を憎み、罪から離れていけるようにイエス様の模範に従っていけるようにしてください。私たちはキリストの神聖と結ばれることによってキリストの力が与えられて全てのことをすることができると約束があります。そしてキリストの命令は約束とあります。その約束の背後には海辺で群衆を養われたすごい力があるということです。本当に感謝いたします。また病んでる方々も多くおられますが、神様が御手を差し伸べ癒し、どうぞみんな元気になって 神様を賛美し、共にまたイエス様のお迎えに備えができますように、どうぞ豊かに祝福してください。これらの願い事を感謝して、救い主イエス様の御名により御前にお祈りをいたします。アーメン。